森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の放送は、
はい、
日焼けのお話をしました。
そうですね、
はい、夏らしいお話だったんですけど、はい、夏といえばもう一つ気になることがあるんですけど、はい、プーンっていうね、
蚊ですね。
そうなんですよ。
そう、蚊、あんま暑すぎると出てこないですね、
はい、そうですか。
やっぱ虫も、うん、やっぱすごく暑いと出てこないみたいな。だけど夕方ぐらいとか、
そう、ちょっと涼しくなってきて夕方バーベキューやろうかななんて準備し始めると、始まる前から刺されちゃうんですよ。
普通ね、昔はなんか昼間もいたイメージなんですけど、
うん、
この猛暑のために、
はい、
蚊もあんまり出てこないし、
昼間はあんまりね。
逆に冬場になってもたまにいたりしますよね。秋ぐらいもういないだろうと思ったら蚊がいたりとか。まあこの時期ね、いろいろと虫、はい、いっぱい出ますよね。
いろんな虫がいますから、蚊以外にもね、うん、虫刺されの何か今日お話がいいかなと思うんですが。
そうですね、虫刺されどんな感じで起きてるのかっていうのをちょっとお話ししたいと思います、うん、
はい、お願いします。
はい、まあ虫刺され、いわゆるさっきも言った蚊だったり、都内ではあんまないけど、こういうところだとブヨ、
ブヨね、
あとはダニもそうですよね。虫刺されの一つですよね、噛んでくる、うん、
ダニね、
蜂とか、
蜂怖いです ね、
などもあったりするのと、あとは毛虫とかムカデとか、 ああいう針系のもの、
はい、
ね、のもありますよね、はい、で、まあ、まあ皮膚を刺したりとか噛んだり、または血を吸うことによって痛みや痒み、赤み、腫れが出ることを虫刺されって一応くくりで言います、はい、まあ原因というのは刺されたからどうだっていうよりかは、うん、その刺されることによってですね、まあ噛んだりとかすることによって虫の毒成分だったりとか、はい、あと唾液成分がアレルゲン物質、
はい、
アレルギー物質、ね、抗原となって体の抗体と反応して、
うん、
でヒスタミンっていうのが分離されてですね、体の中で、うん、で痒みとかの原因物質が分泌されるっていうシステムなんですよ。だからアレルギー反応の一つなんですね、はい、だからまあ痒みっていうのはアレルギー反応ですし、まあ、炎症も起きると、
はい、
なんで逆に言うと結構アレルギー体質の方とかいらっしゃるじゃないですか、
はい、
結構すぐなんか赤くなっちゃったりとか、
うんうん、
そういう人の方が、体質の人の方が症状が強く出ることが多いです。だからね、僕の知ってる方とかでも、
はい、
その蚊刺されただけなのにもうパンパンに腫れちゃうと、そこだけよく蚊刺されると刺したところの中心に少し1センチ以内ぐらいに腫れてくるじゃないですか、
はい、
がもう手全体とか、そのぐらい腫れる人もいます。
すごいですね。
まあもうアレルギー反応なんで、
そう
な
ん
ですね。でまあちょっとアレルギーの話をするとですね、アレルギー反応って2パターンがあってですね、
はい、
1つはその即時型反応っていって、うん、大体30分以内ぐらいが多いんですけども、
はい、
赤くなったりとかもそうですし、あとはジンマシンだったりとか、
うん、
あとはひどいとアナフィラキシーショック、
あ、
はい、ありますね、蜂、はい、
ありますね、蜂 ね、
そういった感じの即時型というのがあります、
はい、
ショック状態になっちゃう、
はい、
そういうのと、あとは遅延型反応っていってですね、まあ30分以降ですね、で大体2週間近くには、まあ、赤くなったりとか、あとは急疹っていってポコって出たりとか、
はい、
水ぶくれとかそういったものがあるんですよ、うん、なんでアレルギーって2つのパターンがあるんですね、うん、でまあ刺されないに越したことはないし、
あ、まあそうですね
で刺されても困ることって、まあ痒みかなだけと思うことも多いんですけど、うん、一応蚊とか、まあ、ダニっていうのは、
はい、
感染源だったりすることもあるんですよ。例えば蚊の場合、日本脳炎とかデング熱とか蚊を媒体にしたウイルス感染、
そうですね、
そういうのもあったりとかですね、
うんうん、
ダニの場合も ライム病だったりとかね、はい、あとは、西日本とかで多いんですけど重症熱性血小板減少症候群っていうちょっと重症の病気っていうのがですね、はい、検索していただくと分かると思うんですけども、うん、結構大きな病気、
そうですね、怖い名前ですね。
そうなんです。そういった媒介にしたものがあったりとかします、うん、あとはまあお子さんとかもそうだけど、
はい、
痒みに弱い人なんてすぐボリボリボリボリ書いちゃうんですか。
ボリボリ書いちゃうね、書、うん、いたり叩いたりしますね。
ボリボリ、そう、まあ、叩くならまだしもボリボリ書くと、はい、皮膚傷つくじゃないですか、
はい、
皮膚傷つくとそこに感染を起こしてしまう。でその感染を起こした状況の場所を手で触って他の場所に触って起きるのが飛び火。
あ、飛び火、
はい、まあ、伝染性脳下疹って言うんですけども、
はいはいはい、
そう飛び火とかも起きます。だから基本書いちゃダメ、
書いちゃダメ ね、
もうね、昔 CM とかでね書いちゃダメっていうなんか言ってる CM ありましたけど本当書いちゃダメなんですよ。書くことによって確かにその時に、ね、刺激で痒みってちょっと麻痺しますけども、うん、それによって皮膚が損傷してしまってやっぱ治りも遅くなります、
うん、
で、ずっとぐじゅぐじゅしてたりとか腫れたりとかした状況になってしまうので、はい、そうすると抗生物質が必要だったりとか、
うんうん
う
ん、
そういうのも必要なので、はい、なるべく書かないでください。
そうしたら市販の
痒みを、まあ、塗り薬、そういう痒み止めのやつとかね、それも一つの手段だと思います、うん、
塗るしかないですね、
うん、僕蚊に刺された時もうひたすら書かないでずっと我慢するんです、
はい、
そうするとアレルギー反応が落ち着くんでだいたい15分ぐらいで僕は引いちゃうので、
あ
蚊に刺されてもなるべく書いちゃうともうずっと残ってしまうんですが、
うんうんうん、
もう書かないでいって、はい、あとは綺麗にしてアイシングしてあげたりとか、
あアイシングすると痒み減りますね、
はい、なのでそういった初期対応とかするといいかもしれない、はい、まあそれでも書いてしまいましたダメになっちゃうのね、うん、もうずっと気になってますってなっちゃうと、まあ、抗ヒスタミンアレルギーのお薬飲んでしまったりとか、
はい、
塗り薬、ね、アレルギー系の塗り薬だったりとか、
はい、
まあ、本当ひどくなっちゃったりすると、まあ、ステロイドのお薬とか、
うんうん、
ね、水ぶくれとかそういうのを切るとステロイドのお薬とか塗ったりします、
はい、
まあ、蜂なんか特にそうなんですけども刺されて、まあ、痒いだけならいいんですが、
はい、
ね、呼吸苦しいとか、
うん、
あとはなんか気分悪くなっちゃったりとか、
はい、
ね、吐き気めまいとかあとひどい水ぶくれが起きちゃったりとかする場合は、はい、まあ、ショック状態とか、
そうです
ね、アナフィラキシーのショック状態とかそういう可能性もあるので、はいはい、早めに医療機関に、まあ、早めっていうかもう
本当
すぐですね、アナフィラキシーショックで呼吸器を送る時っていうのはもう喉のところが、はい、腫れちゃってで気道確保空気そうできなくなっちゃうんで緊急性がすごくありますから、そういった場合は救急車が必要になってくると思うんですけども、まあそうじゃなければね、まずは冷やしたりとかして対応していただければといいと思います。
そうですね、
まあこれといった対策っていうのはあまりないです。やっぱりもう虫除けスプレーやったりとかね、あとはまあ肌を露出させないってことは重要ですよね。
まあそれは大事ですね。
そうダニとかそうね、ムカデとかそういうのって基本的にヤブとか行ってしまって、
はい、
で服の隙間から入ったりとかするので、
うんうん、
よくねズボンと靴のところテープで留めたりとかして、
はいはい、
なるべく入らないようにしたりとか、
うんうん、
そういう対策は取っていただいたりとか、
そうですね、ね、
中袖着たりとか、
はい、
まあ難しいですけどね、暑いと、
まあもちろんそうですね、暑いとそうやって密閉状態にするのも難しいですけど、毛虫とかムカデは見たら触んないってことが大事ですね。
そう、あとはなんか毛が飛んで舞ってるのが、うん、
はい、
ね、首とかで露出したところに出てそれでかぶれる人もいます、
うん、あ、そうですね、
そうたまにその桜の木の下とか毛虫いっぱい発生してると、
はい、その毛虫いますからね、
そう風でね、
うん、
やられたりとか、
はい、
で蜂とかの場合はなるべく黒っぽい服はやめましょうって言いますよね。
あ、そうですね、攻撃してくるから、
そう、あとは香水とか匂い強いのもやめた方がいいと言われてるので、うん、寄ってきちゃうっていうので、
はい、
まあ、そういった対策取るしかないですかね、
まあ、蜂に刺されてそのショックにならなかったとしても、うん、蜂に刺されるとなんか大丈夫かなって心配になりますけど、
そうですよね、
その時っていうのは冷やすぐらいで大丈夫なんですかね。
まあ、初期治療としては冷やすっていうのが一番です、うんうんうん、まあ絞って毒抜いてあげるっていうのもいいみたいですけども、はい、最初の段階で、
ね、最初の段階ではね、うん、蜂に刺された時はそこの患部の周りをちょっと押して、
そうですね、
毒みたいなのが出せれば出して冷やす、うんうん、
でまあ、ね、心配なら受診していただいて、うんうん、まあ、大体の方は問題ないと思うんですよ、はい、一回ポチって刺されたぐらいだと、
はい、
まあ、そこまで大きくなることはないですね、うんうん、すごくアレルギー体質の質じゃなければ、
はいはい、
大きな問題ない人がほとんどです。
そうですね、
ただ その蜂の巣があって、それがたまたま触れてしまって、で、はい、何匹も刺されたりとかする場合は急激に抗原抗体反応が起きるので、はい、ショック、ね、アナフィラキシーショックを起こしやすい状況になります。そうですね。その後の場合は、はい、緊急的な治療が必要になりますので、はい、救急車を選択して行っていただいた方がいいかもしれないですね。
わ、は
い、
かりました。まあ、今のお話ね、最初虫刺されって言った時私蚊しか浮かばなかったんですけど、いろいろあるってことです。ブヨとかダニとかハチとかね、ケムシとかマカレとか、
結構この季節に一番活動してますよね、
うん、そうですね、うん、皆さんもですから森とかね、山とかそういうところに行く時には長袖、うん、なるべく肌を露出しないで、
そうですね、
首にもタオルを巻いたりね、していただきたいですし、まあ、普段の生活の中でも注意できることはした方がね、かたって刺されない方がいいですから。
そうですね、刺されないに越したことはないです、
はいはい、ということで、まだまだ虫刺されは多くあると思いますので、暑い季節も少し続きそうですから、う
ん、まあね、気温がね上がってますんで、
はい、
多分まだまだ虫刺されの季節は長いと思いますんで皆さんなんかいい対策を取っていただいて、
はい、
ね、防いでいただければと思います。
はい、今日は虫刺されについて神尾先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。